と三条ラジオカフェ
トレちゃん。
8時になりました。おはようございます。京都三条ラジオカフェからお送りするトレチャマンデー、私が福森俊之です。この番組ではそれぞれの曜日で若手女性タレントが自分のトーク力を上げるべくいろんな話をしてくれます。さて今日月曜日は、
はい、私柴崎奈緒がお送りします。それではこれから15分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオカフェトレちゃん。
個別指導塾って高いんやろ？
低価格高品質
個別指導キャンパス、
通うのしんどいんちゃう？
教室どんどん拡大中
個別指導キャンパス、
うちの子でも成績上がる、
成績うなぎ登り個別指導キャンパス。
ええやん、
京都三条ラジオカフェトレちゃん。
では早速私のお話ししたいことを紹介します。
はい、今日の話題はどんなことですか？
私これあんまり知られてないんですけど、私の大好きな場所水族館についてお話ししていきたいと思います。
ほう、なおさんはいろんな今までの芸能活動の中で、はい、水族館好きやということに関してはほとんど発信してこなかったと。
そうなんですよ、
うん、確かに僕も今までの付き合いで、うんうん、水族館好きやって話なんか聞いたことなかったからね、
はい、なんかこういうねイメージ、
はい、
こんな可愛い水族館が好きなんて多分みんな思ってないんですよね。
いやいや、それはご謙遜ご謙遜。なおちゃんはだってめちゃくちゃね、
はい、
可愛いじゃないですか。
あら雑
いや、まあ、あの 雑とかじゃない、雑とかじゃない、ね、あの、はい、嘘
嘘あ、だまされたクソ
いやそれはさておき、どうぞどうぞ、は
い、
うん、
水族館についてお話ししていきます。私ですね、うん、小さい頃から毎週末 お父さんが土日休みの人だったので、
はい、
お父さんとお出かけするのを保育園の頃から楽しみにしてまして、
う
ん、
はいはい、
毎週、うん、福岡にありますマリンワールドっていう水族館に連れてってもらってました、
うん、はいはいはい、マリンワールド、
なんと毎週本当に行ってて、
そんなに
年間パスポートをお父さん私、うん、常に持ってる状態で、
あ、そんなに
本当にイルカショーが大好きで、ちっちゃい頃
イルカショーな、
はい、
おもろいよな。
そう、
まあ、イルカショーあの何呼ばれて参加したこととかあんの？
あります。なんか
俺もあんで
それは大人になってからですか？
あるであるで、テレビ番組のいい服見つけ旅っていうの出た時にやったもん。
行きたかった私も
そうそうそうそう、
そう、イルカが大好きで、ちっちゃい頃から、
はいはい、
やっぱりジャンプすごいじゃないですか。
すごいよね
本当に、うん、お父さんは隣でもう何回も見てたから大爆睡してたんですけど。
ああそうやな、あ、いや、お父さん、はい、今の言い方でお父さんはその度に感動しててやったらどうしようかなと思ったけど、やっぱり爆睡の方やね。
はい、大爆睡してました。
ならよかったわ、
はい、それでもやっぱり子供可愛がって、はい、毎週私が行きたいって言って。
あ、そうかそうか、はい、お父さんはやっぱり自分自身はもう飽きてもうてるけれども、はい、可愛い娘が見たい見たい言うから毎週行ってたわけやね。
はい、もういいお父さんを思ったので。
なるほど、
まあ、そのせいで私が大好きになって、
は
い、将来の夢、ちっちゃい頃イルカの調教師さんか水族館の飼育員になりたいと思ってた頃もあったぐらい
なんですけど。そんなに思い入れて憧れたわけなんですね、
はい、そうなんです。なんか一緒に泳ぎたいのと、うんうんうん、あの大水槽の中に入れる人ってこの人たちしかおらん、うん、じゃあなればいいんやって思った時期があって。
あ、そこまで思いましたか、
はい、へー、もうこれ本当に小学校上がる前くらいの決意で、
うんうんうんうん、
でも鮮明に覚えてるんですよ、水族館に行ったことだけは。
あ、
でもやっぱり小学生になって友達と遊ぶようになってとかで、うんうんうん、やっぱ行く回数も減ったんですけど、
はい、
今でも水族館大好きで。
あ、そうなの。
はい、
う
んうん、まあ、なんかその将来の夢は結局叶えてなくて、
うん、
まあ、途中で諦めた理由が、私天然パーマで髪の毛が、
うんうん、
それで上がった後にくるくるになっちゃうっていう悩みで、う
ん、テンパ
そうなんです。
諦めた理由がテンパ、
テンパ
テンパ
で、その連れてってくれたお父さん、
はい、
パンチパーマみたいな天然パーマなんですよ、うちのお父さん
、
もうくるくるで悪い遺伝をもらっちゃって、
うん、
まあ、それだけじゃないんですけど、他にダンスも始めちゃったりとかして、うん、
はい、
まあ、今こうやってラジオで お話できてるので、私はすごい満足してるんで、そのそんだけ水族館が好きだったんですよね、
うん、
で何よりさっきはイルカって言ったんですけど、
うん、
今でもずっと好きなのはサメで、う
ん、それ珍しない
ってよく言われるんですけど、
だって私の周りでもイルカ好きやっていう人ってそれなりにいますよ、
は
い
は
い、うん、だけどサメ
もう強くてかっこいいものは全部好きなんで私
強くてかっこいいもの、
はい、
あ、そんな格闘技のコウジ君の並びにサメがおるわけ。サメがおるわけ。
海では一番強いと思ってます私本当に怖いイメージとかあると思うんですけど、はい、うん、もうとにかく強くてかっこいい、
うん、
で美ら海水族館沖縄県にあります。
あるな。
あそこに1回だけ行ったことあるんですけど、
はい、
サメだけの水槽がありまして。
サメだけの水槽ってありましたっけ。
あるんですよ。ほうほうほう。あのパノラマ大水槽、一番大きい大水槽の横に別室でサメだけがいる、うん、いろんな種類の。
それちょっと失念。僕はその美ら海は何回かもちろん行ってますけれども、はいはい、うん、そのサメだけがおるとこちょっと記憶にないな。
ええ、なんかちょっと入り込んだ、
うんうんう
ん、サメってやっぱ暗いとこ、深海とか夜行性なんで、うんうん、
はい、
別室みたいなちょっと目立たないとこにはあるんですけど、
はい、
もういろんな種類のジンベエザメはちょっと別です。
あ
ーはー。私ジンベエザメみたいな、うん、ゆったり泳いでる、うん、みんながあ癒されるなっていうのより、うん、もう今にも獲物捕らえそうな目つきのサメとかが大好きで、う
んうんうん、大好きだ。だからそれあの怖い凶暴なサメが好きやって満面の意味で喋ってたらちょっと朝から猟奇的やな思いますけどね。
ほって朝月曜朝8時からすいません。でもね、あのサメの中でもいろんな種類がいて、
はい、
まあ、強くてかっこいいサメ、
うん、
シロワニとか、シロワニっていう
種類があるの、
はい、
それ僕ちょっとわからないわ。
よく水族館にいるのは、うん、人を食べないサメなんですけど、
はいはい、
目つき歯、うん、めちゃくちゃ怖い、うん、けど人を食べないシロワニっていう種類。
ああそうなんや、
はい、
凶暴な風な風体やけれども食べない。
多分水族館によくいるのがシロワニっていう種類。
ああそうなんですね。
ゆったり泳いでる、
うんうんうん、
でも睨んでくるようなサメはシロワニ、うんうん、
はい、
で私サメを飼いたいっていう願望が昔からあって。
サメ飼えるんちゃう。
飼えるのを調べて、
うん、
で水族館って時々夜の水族館っていうのをやってる、うんうん、知ってる方も多いと思うんですけど、
特別営
業、そうです、特別営業みたいな感じで営業時間を延ばして、
うん、
サメってやっぱ夜行性なんで、
はい、
普段じっとしてるサメがめちゃくちゃ泳ぎ回ってたりとか餌を食べてるシーンとかが見ることができるんで、
うん、
私夜の水族館がめちゃくちゃ好きで、で深海ゾーンとか、
うん、
ちょっと暗いとこで照らして、
うんうん、
あの映ってる水槽のとこに、
うん、
とかよく下岩陰にいるイヌザメっていう種類のサメが、
イヌザメ
私めちゃくちゃ好きで、うん、飼いたい第一候補の子なんですよね。
飼いたい第一候補の子
そう、子可愛くて、
うん、
でイヌザメって
サメのこと子
って私もう友達、うん、人と同じぐらいの友達の存在と思ってるんでサメは、
うんうんうん、
好きすぎて、まあ、イヌザメってなんで、はい、イヌザメっていう由来が、水底を這い回る姿が地面を嗅いでいる犬にそっくりな、
うん、
ワンちゃんにそっくりな様子から犬ザメってついてまして、
うん、あそうなんや、
まあ、全然顔も怖くない、
へ
ちょっとサメ風でも睨んだりとかしてる目つきじゃなくて、うん、牙もあんまり見えないし、
うん、
で最大で140センチなんで、
うんうん、
1メートルないぐらいのものなんで飼えるんじゃないかと、
うん、
でこの子も人も食べません、うん、またこの子って言っちゃった。で夜行性で、うん、私も夜行性なんで、
うん、
仲良くなれるんじゃないかなってありまして。
え、なら何もし買ったとしたら2人で夜にざわざわするってこと、
はい、そうですね、多分おしゃべりしながら、私はお酒でも飲みながら、
ライフガードじゃなくて、
ライフガードも、うん、もうライフガードを承知で割りましょう、そこ
は。そうそう、はい、ほんで何お友達のほのかとかに今サメ動いてるってトランシーバーで言うわけ。あ、はい、こちらこちら動いてますよ動いてますよみたいな。
もう犬ザメちゃん今餌を食べました、どうぞっていうね。
先週のアマゾンで欲しいものの時にトランシーバーの話が出たから今言うてますけどね、はい、
そうです、うん、まあ、水槽も犬ザメも欲しいものリストに入れる日が来るんかな。
いやいやいや売ってない、さすがにいくらアマゾンでも犬ザメは売ってないでしょ
う。あ、まあちょっとそれ私盲点でした、
うん、
ちょっと後で調べよう
調べよう。
まあ、ね、200m ぐらいの 200×100m ぐらいの水槽がないとちょっと難しいってことで、
うん、その小さい時やったら買えるんじゃない。
そうですね、
ギリギリ家の風呂とか
風呂でも結構温帯熱帯に生息している魚なんで、
うんうん、
温度調節とかが 大変みたいで、
だからあれやんか、そういった熱帯魚を買う水族、はい、あの熱帯魚を買うあの水槽、はい、ヒーターとかあるやんか、はい、あれ、まあ、電気代めちゃかかんねんけど、
そうなんや、
そうそう、あれでええんじゃん。
またアマゾンに頼らないといけないものが増えちゃった。
いやいや、育ててんかどうか知りませんけどね。
まあ、ってことで私水族館がめちゃくちゃ好きで、うん、犬ザメちゃんをいつか飼いたいって思ってます。うん、で今10ヶ月ぐらいの、うん、あ、なっちゃった、うん。これだけ言わせてください。うん、あの水族館に行ったことがあって、
うん、ほうほう、
今一番行きたいのが江ノ島水族館。
それはまだ行ってないって
こと。そうなんですよ。関東圏の水族館にまだあんまり行ったことなくて。う
ん、江ノ島水族館はなんか売りがあるんかな。
なんかイルカショーとか、うん、あの360度の水槽とか見れたりとか、特にドラマとかテレビ露出も多いとこなんで、すごい期待をしております。
江ノ島って有名やけど、なかなか実は関西の人からしたら江ノ島にわざわざ行く機会ってないよね、
うんうん、そうなんですよ、うん、関東に行ってもまたそっから電車とかに乗らなきゃいけないんで、うん、まあ、でも一番今行きたいのが江ノ島水族館です。
あー、いいかもな。かくいう僕も実は江ノ島に行ったのが45歳が初めてやもんね、はい、行ったことないからどうしても行きたいと思って、うんうん、その旅番組で行きたいって言って行ったんですよ、
はい、ぜひまたその機会をいただければ。
でもその時はその江ノ島水族館はちょっと行けませんでした、
うん、ああそうなんや、
うん、だから楽しみ残ってるから
期待しております。
はい、はい、
うん、ということで今日は水族館についてお話ししました。
京都三条ラジオカフェトレチャ。
最近個別指導塾多すぎへん？個別指導とか個別指導のとかなんや、もうわからんわ。あと個別指導なんちゃら、あれなんやっけ。
成績うなぎ登り、個別指導キャンパス。
あ、それそれ。
京都三条ラジオカフェトレチャ。
ということで今日は柴崎奈緒さんに、
はい
はい、水族館についてお話をしてもらいましたけれども、
はい、
なんか言い残したことありましたか。
あのもう一つ夢がありまして、
ほうほう、
私水族館の大水槽の前で、うん、結婚式がしたいんです。
あそれだから障害が2つあるんですよね、はい、
あれ
1つは、はい、そんな公共の場で結婚式をやらせてもらえるっていう許可が取れるのかっていう、はい、これかなり大きい問題、
はい、
もう1個の問題は、はい、結婚相手できるんかっていう問題ですよね。
そう、それ大事なんですけど、
どっちが難しいかな。
私の地元ずっと通ってました、うん、マリンワールド、はい、福岡の水族館は、うん、うん、10万払えばできるんです、うん、実際にしてらっしゃる、
金で解決するんですね。
金で、うん、実際にしてらっしゃる現場も私見たことがあって一回。
なるほどなるほど。
それでちょっと憧れを抱いてることもありまして、
うんうん、
まあ、2つ目の試練なんか、うん、ちょっとこれが一番問題ですね。
相手が見つかるかどうか問題、はい、
もう25歳アラサーに突入しました。
いやいや25歳なんてでアラサーって言う必要ないで。
いやもう私が10代の頃は25歳には3人ぐらい子供がいる予定でした。
まあなかなかねいろんな人生ありますから、
はい、もう皆さんよかったら誰か、うん、水族館で結婚式を挙げてもいいっていう旦那さん、
あーなるほどな、
募集しております。
アマゾンの欲しいものリストに旦那さんって書いておいたらいいんちゃうか。それやったらな、
もう誰かやってくれ。
さあ今日のトレチャーはここまでです。福森敏之と
柴崎奈緒でした。
バイバイ。